人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。最近何かとフェイクニュースとかそういった言葉をよく耳にしますね。メディアに対する不信感が世界的に相当今深刻になってきているんですけれど、この前ツイッターで知った面白い文章がありました。ニューヨークタイムズ社の会長のエイジー・サルズバーガーが書いたとても長い文章なんですけど、コロンビア・ジャーナリズム・レビューというサイトに掲載されています。英語ネイティブの僕もそれを全部読むのに多分1時間半ぐらいはかかったと思うけれども、今のこういうジャーナリズムに対する不信感が高まる中で、ジャーナリズムは何をやるべきかということを相当細かく書いてます。でもその一番肝心なところはやっぱりね、客観性なんです。客観性なんてありえないって批判をする人も多いらしいですね。でも、もちろん人間というのは完全に客観的でいられないのは当たり前の話なんですけれど、だからこそジャーナリズムの中でそういう客観性を目標としたルールが必要だということを書いてて、で記者が自分が個人として思っていることと真逆の意見が出てもそれを努めて客観的に精査して記事を書くときに事実をとことん追求しなければならないという、そういうことも書いてます。もう非常に本当にメディアに携わる人間が誰でも読むべき文章だと思ったんです。まあ、これを日本語にするのは至難の業だと思うけれども、少しでもね、ぜひ興味のある方に読んでほしいなと思った文章でした。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今夜はもう本当に長い間真実を、そのありのままを映像に残されてきた方のお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。映画監督カメラマンの谷津賢治さんです。パキスタン、アフガニスタンで医療活動、井戸掘り、用水路建設などを行った中村哲医師を長年にわたって取材し続けていらっしゃいました。そして21年にわたる映像をまとめたドキュメンタリー映画、劇場版荒野に希望の火を灯すを去年公開。現在も各地で上映が続いています。今日は中村哲さんとの日々、そして谷津さん自身の撮影やドキュメンタリー制作にかける思いについていろいろと伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
谷津さんが作った中村さんのドキュメンタリーを拝見して本当に素晴らしい作品だと思ったんですけど、結構その中でテレビのドキュメンタリーなんかでも、あ、見たことあるなと思った映像もありました。その、テレビに出た映像も谷津さんが撮ったものだったんですか。
基本的にそうですね、ここ多分20年ぐらいはですね、中村医師の取材をしていたのは多分私がほとんど、ほぼ一人で取材していてですね、テレビで流れている映像も劇場で公開している映画の映像もほぼ私が撮影したものですね。
で、ずっと報道一筋でやってきたんですか。
報道ニュースカメラマンもしていましたが、主にその後はドキュメンタリーカメラマンというふうに自称はしていまして、ドキュメンタリーでの、撮影業務というのが多かったですね。
中村さんが殺されたのは2019年でしたね、
はい、2019年の12月4日のことなので、中村医師がお亡くなりになってから、ちょうど3年半が経つところですね。
で、実際に映画にまとめたのは去年、
はい、 映画制作は2022年の、完成したのが3月ぐらいですね、うん、はい。
さあこの後医師の中村哲さんや現地の様子について詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアフガニスタンで亡くなった医師の中村哲さんを追ったドキュメンタリー映画劇場版荒野に希望の火を灯す撮影監督の八津賢治さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はありし日の中村哲医師を収めたドキュメンタリー映画劇場版荒野に希望の火を灯す撮影監督の八津賢治さんをお迎えしています。
映画の最初の方は本当に中村さん若いねっていう感じですよね、うん、みんなテレビなんかの映像でよく見てたのは割と年を取って髪の毛も白くなった後だったんですけど、本当に若かったです。
そうですね、最初の頃はですね、私が取材始めた98年というのは当然ですが、井戸掘りも用水路事業もまだ始まっていなくて、医者として人々の命と向き合っている最中、そんな時に私が取材を開始しました。
彼のやってることを知ったきっかけは何だったんですか。
非常に単純ででして、中村医師がお書きになったダラエヌールへの道というですね、本をですね、会社の先輩が八津君この本すごく面白いよと言ってポッと手渡してきたんですね、うんうん、でそれを読んでみるとですね、いい意味で非常に強い衝撃を受けるほどのですね、内容と、さらに言うとですね、その文章のですね、的確さ、さらに言うとその短い文章で物事を端的に表すですね、その文章の凄さにもですね、非常に強いこう印象を受けた、それがきっかけでこの中村医師を取材してみたいと思ったのが始まりですね、うんうん、
彼が最初にアフガニスタン行った時は全く医者のいない、無医村、村で仕事してましたよね。
そうですね、中村医師が最初に赴任したのは、アフガニスタンの、隣国のパキスタンなんですが、
あ、そうか、パキスタンの方が先ですね、
パキスタンに先に赴任して、当時はですね、実はアフガニスタンでは非常に内戦が激しい頃で、たくさんの難民がですね、パキスタンにこう出ていてですね、パキスタンのペシャワールという町の周辺はですね、パキスタンとアフガニスタン人がもう混然一体となってですね、こう暮らしているような難民もいれば貧しい人もいて、お金持ちもいるという、ようなですね、非常に混沌としたような状況の中で中村医師が活動を始めたっていうのが実情ですね。
患者さんが次々と、来るんだけれども、薬もないし施設もないし、もう本当に大変な状況の中で仕事してましたよね。
そうですね、私が最初に取材で行ったのはですね、もちろん病院での取材もあったんですが、ヒンズクシュ山脈というですね、大きな山脈がパキスタンとアフガニスタンの間にですね、横たわっているんですが、そこはですね、本当に高い最高峰が7000メートルを超えるような大山脈なんですが、そこにはですね、山ひだにこう隠れるようにですね、人々が、山の民が住んでいる、地域がたくさんあって、そこには医者はおろかですね、薬治療すら手に入れることが難しいっていうような、医療から全く見放されたような場所、そこにですね、中村医師が、病院に出てこれない人がいるのなら自らそこに行こうということで、馬に乗ってですね、医薬品を携えて山を回るというですね、巡回診療キャラバンというものに同行したのが最初だったんですね。
最初はもちろん言葉はできないし、向こうの人たちに信頼してもらうというのも大変だったんだろうね。
そう思います。中村医師はですね、もちろん努力をしてですね、医者であるので通訳を介しての診察っていうのはこれは不可能だということで、非常に努力をされて、現地の、ウルドゥー語、さらにパシュトゥー語、ダリ語っていうのもの、3カ国現地での言葉は3カ国語ぐらいこう操る方だったんですね。それでもその中村医師が多分努力されたのは働く姿で信頼を勝ち取るっていうことだったんだと思うんですね。それはどういうことかというと、多分民族も宗教も言葉も文化も違う人たちが中村医師のことを見てですね、この人は信頼できる人だ、この人だったら自分の要は命を託してもいいというようなですね、ことを思わせる方だったんだと思うんですね。
最初からこうすんなり受け入れられることはできたんですか？
中村医師はですね、もともとペシャール会という、もともとというかペシャール会という NGO に所属していてですね、中村医師の取材をしたいというふうに連絡を取ったところ、そこの広報の担当の方から、中村医師は本来あまり取材が好きではないと、好まない方なので取材が受け入れられるかどうか分かりませんよというようなことを言われたんですね。でたまたま東京でお目にかかれる機会があった時に、思い切って取材の申し出をしたんですね。そうしたところですね、それがなぜかは今ではもうわからないんですが、いいですよっていうような、すんなりとですね、ご本人からは取材のは受け入れてくださったんです。ただサービス精神が旺盛な方ではありませんし、非常にある意味シャイな方なので、ある種の信頼関係、中村医師と私の間の人間関係ができるまではそれなりのやっぱり時間がかかったかなというふうには思っていますね。
21年の間に全部で何回行ったんでしたっけ？
21年の中村先生ご存命中の間は25回アフガニスタンに行きまして、現地の多分総滞在日数がですね、正確に数えてないんですが多分450日を超えるぐらいアフガニスタン、パキスタンにいたことになっていまして、それより何よりもですね、中村医師の、活動を収めた映像素材がおよそ1000時間私どもに残され、
それを1時間半にまとめる
そうですね、
でもその、活動の中で、その長い期間の中でどんどんとこう活動内容が変わってくるじゃないですか、これが医療活動っていうのはもう当然医師の方なので、皆さんイメージつくと思うんですけれども、その後に井戸掘りをしたりとか、さらに用水路を建設という、ここまで進んでいくというのはご覧になっていてどうでしたか？
そうですね、もちろん最初私が取材した時は医師としての中村、先生で、その後は井戸を掘り出したんですね。でそれはなぜかというとですね、2000年ぐらいにですね、感染症の患者が非常に増えて、特に子どもとかですね、お年寄りが次々に亡くなっていくということが起きたんですね。で中村医師がその時に調べてみると、水が足りないっていうことがすぐに分かった。それはもう井戸水もない、さらにはですね、小さな小川とかがどんどん枯れてですね、農業もできないっていうのはですね、本当にそれが2000年に顕在化した中央アジア一帯をですね、襲った大干ばつだったんですね。で、その時にですね、中村先生が井戸掘りをするって言った時にはですね、ある意味、なるほどなというようなですね、取材者としてもある種腑に落ちるような行為だったんですね。ただその後ですね、用水路を掘るっていうふうにですね、中村医師が言った時には、アフガン人のスタッフと同じで取材者である私もですね、本当に医者が用水路なんてどうやって掘るんだと、用水路なんて掘れるのかっていうような疑問は実はあったんですね。ただ今思い返すとですね、中村医師の中では全く矛盾がなかったんだと思うんです。それはどういうことかというと、医者として人の命と向き合っていること、で用水路を掘るっていうようなこともですね、命をどうするのか、人の命をどう救うのかっていう一点のみを見つめてやった行為なんだと思うんですね。それは中村医師がリアリスト、非常に現実主義者だったので、今人の命を救うには医療ではなく井戸の水だ、用水路だっていう方にですねシフトするっていうのは、中村医師の中ではですね、全く矛盾がなかった行為なんだと思うんですね。人の命をどう助けるかという一点を見つめていた人なんだと思いました。
川の流れをあれ分岐させるって言うんですか、それをやって完全に砂漠になってたところに水を流して、 それが劇的に変わるっていう映像が出てくる
ところ、ね、
本当にびっくりしますよね。
鳥肌が立ちました。
そうですね、あれは分岐というよりもですね、ほんのまあささやかなですね、水を本流からいただくっていうような形で、うんうん、取水口というものを作って、日本では堰って言って、
あ、はい、
英語ではワイヤーじゃなかった、あ、ごめんなさい、
ウィアー
という堰というものを作って、水をですね、こう取水口からこう用水路に流し込む施設を作るのが大変で、まあ、それができて、まあ、砂漠一帯にですね、用水路の水が流れ込むとですね、確かにおっしゃる通りで、これは長く取材していたからこそ表現できたんですが、驚くべき変化があってですね、言い方は本当にちょっと大げさなんですが、まあ、創世記っていうものが多分、まあ、世にはあってですね、その時に私がやっぱりそんなことをちょっと思ってしまったのは、全くの一目一掃ないですね、土瀑に一直線にこうドーンと用水路が通るんですね。そうすると最初に小魚が入ってくるんですね。こんな本当に 2,3 センチの小さな魚がですね、用水路に入ってるのが見えるんですね。でそれをですね、多分めがけ狙ってですね、鳥が来るんですね。で鳥が糞をしていく、そうすると糞の中にあるですね、多分種があってですね、それがどんどんどんどん芽吹いていってですね、あっという間に用水路一帯がですね、さーっとこう緑がですね溢れてくる。でさらに言うと、それを使った農民がですね、撒いた小麦が芽吹きですね、あっという間にですね、一目一掃なかった土瀑が緑の翼屋にこう変わるっていうのは、こうものすごい水の力っていうのは感じましたね。
映像ももちろんなんですけど、うん、音も小鳥のさえずりとか、なんかこう人々のこう本当にここで生活が成り立っているんだっていう音からも感じられました。
そうですね、そういうふうに見てくださって本当に嬉しいんです。中野先生が2019年の最後の取材の時に、5月の時にですね、一緒に高い丘にも登ってですね、2人で緑を眺めたことがあるんですね。その時にですね、中野先生が、八津さん音がいいですねとおっしゃったんですね。それはですね、子供の遊ぶ声、お母さんが多分子供を呼ぶような声、さらに大人の男がですね、仕事をする掛け声とかですね、さらに言うと、家畜の牛の鳴き声とかですね、鶏の鳴き声、さらに言うと小鳥のさえずりとかがですね、わーっとこうですね、何か命の営みっていうんですかね、そういったものがわーっとこうこちらにですね迫ってくる感じがあって、中村一が取り戻したかったものは単純な緑ではなくて、人々が生活していく命の営み、人々の営みを取り戻したかったんだなということが、2019年取材の時には本当に実感したんですね。
そうですよね、緑が増えたために結局農業がまた久しぶりにできるように、うん、はい、まあ、あの辺にいる人たちももしかしたら初めてできた人たちもいたんでしょうね。
もちろんですね、難民となっていたパキスタンにいた人がですね、用水路を通るって話を聞いて戻ってきた人もいる、
うんうんうん、
でその中にはですね、バラカンさんがおっしゃるように、子どもの時にもパキスタンに逃れてですね、ほとんど農業というものを知らずにですね、で戻ってきたら父親が農業を始めたので、農業をするっていうようなアフガン人の人もいたんですね。で彼らにとっては、自分のふるさとがこれほどの翼屋で、水さえあればたくさんの作物が育って平和に暮らせるんだっていうことをですね、多分自国に戻って本当に実感した人が多いんだろうなっていうのは私も思いました、
さあこの後も取材秘話、そして中村医師の素顔を迫っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアフガニスタンで亡くなった中村哲医師の21年間を収めたドキュメンタリー映画、劇場版荒野に希望の火を灯す撮影監督の八津賢治さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日お送りしているのはアフガニスタンの1959年というちょっと古い歌なんですけれど、パイカーンという歌手で、曲のタイトルはハヤール・ディルバル、片思いのラブソングだそうです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は医師の中村哲さんを追ったドキュメンタリー映画、劇場版荒野に希望の火を灯す撮影監督の八津賢治さんをお迎えしています。
中村さんがアフガニスタンの人たちに喜ばれることばかりをしていたにもかかわらず、殺されてしまうという ちょっと考えにくい事件に見舞われたわけですけれど、その後朝日新聞のポッドキャストを聞いて、あ、こういうことかと思ったんですけど、なんか記者がもう2年ぐらいかけてずっと取材してて、用水路を掘った川、クナール川でしたっけ、
クナール川ですね、はい、
がアフガニスタンとパキスタンの、ま、国境を流れているところで、その下流の方にいる、パキスタンの方ではその用水路を作ったために自分たちに水が来なくなるんじゃないかと心配したようで、それで彼を殺害する計画が立ったという話のようですね。
私はですね、その取材を直接その中野先生がなぜ亡くなったのか、なぜ命を狙われたのかということをですね、取材していないので軽々なことが言えないんですね、ただですね、朝日の記者が詳しく取材したことも、まあ、そういう側面もあったのかなと、まあ、思うんですが、あと私が思ったのはですね、圧倒的にアフガニスタンでは中村先生は敬意を表され、尊敬され、親しみを持たれていた方なんですね。それではなぜ中村先生が命を狙われたのかというですね、非常に難しい問題に行かざるを得ない時にですね、私が思ったのはですね、中村先生の用水路が水を運んだ場所をですね、どんどんどんどん平和になっていくんですね、それはもう圧倒的に事実としてですね、武装勢力がいなくなるんですね。というのは農業ができるようになるとですね、それまで傭兵になったりですね、まあ、軍隊に行かないと食えない人たちが鉄砲とか銃を置いてですね、まあ、傭兵をやめて農業に戻ってくるっていうですね、非常に好循環が生まれて地域が圧倒的に平和になっていくんですね。でここからが、まあ、私が取材したわけではないんですが、私が思ったのはですね、平和になったら困る人間がいるんだろうなということは思いましたね。それはもう中村医師の用水路の水が通れば通るほど平和になる、そうするとそこでは武器が売れなくなる、いろんな意味で混乱がなくなってですね、平和なアフガニスタンを望まないという人間はですね、まあ、残念ながら現実的には残酷なようですが、そういう人間がいるんだろうなということはちょっと思った、そのぐらいしか今私はちょっと申し上げられないんですが、
なんか警告文まで彼のところに届いてたらしいんですけれど、それを、まあ、自分の命が危ないと知っていても本人はやってることを一切変えなかったっていうんですね。
私自身はですね、そばにいてもその警告文が来ていたっていうことは知らなかったんですが、朝日の、記事にはそう書いてありましたが、まあ、ある意味ですね、中村先生が35年間戦火の中で人の命と向き合って人の命を救い、井戸を掘り用水路を掘るっていうのはですね、まあ、いい意味で胆力がなければできなかったことなんだと思うんですね。そういう意味では私が想像するとですね、中間先生はですね、多少の脅しのようなものが来てもそんなことを気にしていて人の命が救えるかっていうぐらいの多分気概があったんだなとは思っていましたね。
亡くなられた後にそのアフガニスタンに、中村医師のその慰霊塔のようなものが建てられたと、そしてそこにはこう肖像画のようなものが、なかなかこれ現地では珍しいというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、ね、はい、これを建てようということになったのも実はアフガン政権だったと。
そうですね、中村医師のですね、大きな顕彰記念碑がですねできているんですが、ジャララバードという大きな町の大きな通りにですね、中村先生の写真がですね2枚使われていて、そこには、まあ、彼を称える言葉とともにですね大きな碑ができたんですね、実はこれを作ったのは現政権のタリバン政権が作ってるんですね。基本的には多分イスラムの教えでは偶像崇拝というものはですね彼らは好まないので、本来ならば彼らはそういったですね肖像画とかですね写真とかを大きく掲げるということは基本的にはしないんですね。ただ彼らが言っていたのは、確か中村医師は特別だって言ってるんですね。自分たちの恩人を顕彰するのにはこういった碑が必要だ、だから我々が作りましたということで、非常に良い意味で特別なことをですねタリバン政権がしたんだと思うんですね。
なんかアフガンの人で子供に 中村という名前をつけたり、そうですね、そういう人もいたということですよね。
バルカンさんが今おっしゃってくださった通りで、子供のファーストネームですよね。ですから私だったら八津賢治の賢治というところに中村という名前をつけてしまう親がいて、それ男の子も女の子もですねいるらしくてですね、私の場合だったら八津中村っていうのはですね、そういった子供がいるということですね。それは皆が仲間石のことを忘れたくない、仲間石のことを常に敬愛しているという気持ちの現れなんだと思うんですが、はい、
アフガニスタンという国はもう非常に物騒なイメージがあるわけですよね。特に 9.11 以降、もちろん中村さんがいる最中にあの事件が起きて、急にアメリカからの攻撃が始まるし、もう大変な目にあったんだと思います。毎日毎日、はい、でも八津さんも何度も何度もアフガンに足を運んで、どういうイメージでした、あの国。
実はですね、意外に思われるかもしれないんですが、私は25回アフガニスタンに入国しましても、一度もアフガン人を怖いとは思ったことはないんですね、実は、
はい、
基本的には穏やかな農民、穏やかな商人、穏やかな人々が多いんですね。でじゃあ私が何が怖かったかというと、それはやっぱり米兵とかですね、ISAFと呼ばれた多国籍軍の兵隊はやっぱり怖かった。そういう意味ではですね、アフガニスタンというのはですね、残念ながらニュースの映像で出るのがですね、ムジャヒディンと呼ばれるようなですね、ヒゲを蓄えて大柄な人たちがですね、 AK-47 というですね、ライフルをこうぶっ放してっていうのはですね、そういったイメージが世界中に喧伝されてしまってですね、全く本当のアフガニスタンっていうイメージからは相当ずれてしまってるんだなというのは、私自身は長い取材の間常にそれは思っていてですね、基本的には心穏やかな人たちがいて、当たり前ですがお父さんお母さんがいて、子供がいて、家族がいてっていうようなですね、どこにでもあるような世界のどことも変わらない国だというふうに思っています、
2年前でしたっけ、タリバン政権が戻ってきて、でその後アフガニスタンの報道はやっぱり否定的なものが圧倒的に多いんですけれど、その後八津さんは行きました。
去年の2022年の12月ですね、2週間ほど3年7ヶ月ぶりにアフガニスタンに行ってまいりました。その時に思ったのはですね、そういった目線で取材をしていないので、これはもう私の印象ですが、現地でのですね、まずは治安が圧倒的に良くなってますね。これは本当に私の友人知人のアフガニスタン人がですね、皆が口を揃えて言うのは、治安がいいので農民は農業ができる、治安がいいから商人は商売が安心してできるっていうんですね。ですからそれはタリバン政権というタリバンという方々がですね、厳しく統治するからの裏返しで悪い人間がいなくなるという側面はあるんですが、それでも厳しいけども我々は治安がいい方がいいっていうふうに思ってる人が多いんだと思うんですね。私の印象ではやっぱりそれだけ40年近く戦火にさらされて生きてきた人たちにとっては、何よりも治安がいい、治安が普通に暮らせるっていうことが彼らが望んでいたことなんだと思うんですね。今それが私が見たのは一部分ですが、アフガン東部の一部分ですが、治安が安定しているっていうことはなかなか伝わっていないことだなと思ってました。
女性の不自由が大きく取り上げられることが多いんですけれど、これに関しては、都会の人たちと田舎の人たち、また感覚は違うんでしょうし、何か感じるものありました？
そうですね、確かに私たちとはですね、アフガニスタン人の人が考える女性ということに対する考え方とかですね、接し方っていうのは全く違うので、私も戸惑うことは確かにありました。しかしですね、これは仲間先生からの受け売りですが、自分たちの尺度で相手の文化とか風習を測るべきではないっていうことは常におっしゃっていた。そういうことを考えるとですね、アフガニスタンの女性が自らですね、自分たちでこのブルカというですね、すっぽりこう全身を覆うものを、自分たちが今もう脱ぐべきだ、脱ぐ時が来たということで脱ぐのであれば、それは彼女たちの 選択、彼女たちの決断だと思うんですね。ただ今はですね、彼女たちが自分たちで自らそのブルカというものを被っている以上、そのことにですね、いわゆる西側の先進国がいろんな人権、女性の人権の問題ということでこういろんな話をするのは少し違うかなというような気が私もしているんですね。ただ、女性がですね、全て自由にいろんな権利があるという社会ではないことは確かなんです。ただもう一方で欧米のそのメディアにいろいろ喧伝されているようにですね、女性の教育がないかというとですね、そんなことはなくてですね、私が言ってる間もですね、女学校ですよね、いわゆる小学校、中学校、高校ぐらい の女の子たちがですね、朝登校風景、夕方下校風景をたくさんこう見たんですね。ということはちゃんと女子教育は少なくともジャララバード周辺では、アフガニスタン東部では行われているんだなというふうには思いました。
本当にその長い時間、21年間かけてこうカメラを回し続けて、でそれを1時間半にするというのは非常に大変だったと思うんですけれども、その反面映像にはこう映らないものっていうのもたくさんあったんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、1000時間の映像をですね、たかだか90分にまとめるというのはですね、もう至難の業で、でさらに言うとですね、中村哲というですね、ある意味の巨人のですね、生き方、生き様をですね90分で表現するということも、まあ無理があるっていうふうには自分では思っていながら制作していたんですね。でそんなことがあり、90分にまとめるときにですね、中村医師の言葉をよすがにですね、映画が進んでいくような形にしてあるんですね。これはやっぱり中村医師が残されたですね、修行の言葉というんですかね、たくさんの言葉を残された方で、その言葉に導かれながら映画が進んでいく。でさらに言うと、今柴田さんが問いかけてくださったように、自分では撮っているつもりですが撮れていないとかですね、逆説的ですがこれはカメラでは映らないものだっていうのはですね、現地で自分の目で見ていたいなと思ってしまうようなこともですねたくさんあって、それはどういうことかというと、中村先生と現地の人たちの間のですね、温かなお互いがお互いを敬愛し合うようなですね、こう心の交流っていうものをたくさん自分自身は感じてはいるんですね。でカメラを向けるんですが、これはカメラには映らないものなんだなっていうのはですね、そんなことをですね、思って長い取材してきて、そのことがなかなか伝わらないジレンマも含めて映画を作ったということですかね。
ぜひその映画見てみたいという方、自主上映会なんかもされてますし、あとちょうど今日からですね、東京青梅のシネマ猫で上映がスタートしています。詳しくは映画の公式ホームページチェックしてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアフガニスタンで亡くなった医師の中村哲さんのドキュメンタリー映画、劇場版荒野に希望の火を灯す、撮影監督の八津健二さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
2023年ももう6月になりました。今年は各地の梅雨入りが早いようですね。雨の日は六本木の東京ミッドタウンでアート鑑賞はいかがでしょうか。この番組でもご紹介したサントリー美術館の吹きガラス絶えなる形技の妙展、2121デザインサイトのジオリジナル展はいずれも今月末6月25日日曜日まで開催しています。番組ポッドキャストのアーカイブで事前に予習されてから展示をご覧になってはいかがでしょうか。そしてアートを鑑賞した後はガレリアでゆったりとショッピングやグルメをお楽しみいただけます。東京ミッドタウンの最新情報は公式ウェブサイトやミッドタウンアプリでご確認ください。この週末、六本木の東京ミッドタウンでお待ちしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜の八津健二さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。 こちらのポッドキャストでは放送ではお伝えできなかった部分も含めてロングバージョンで配信しています。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
この中村先生の映画を僕がとても小さい喫茶店で見たんですけれど、あのような本当に小規模な自主上映会というのも可能なんですね。
可能ですね。上映の仕方はちょっと少し手続きがいりますので、公式のホームページにそういった上映の仕方も書いてありますので、そちらを参考にしていただければ、どなたでも自主上映会というのは開いてくださることができます。
きっとね、今の話を聞いて見てみたいっていう方がいると思うので、ぜひ皆さんそういうふうにお友達を、集めて、小規模でも大丈夫ですので、ぜひこの映画を見てください。八津さん、今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のお客様は八津健司さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum